ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
3週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があって、その用法使い方も様々ですが、どのお薬も正しく使わないと効果が出ないというだけではなく、危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今更聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日もご登場いただきますのは、日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はお薬の自己中断のリスクと題しまして、病院から指示をされたお薬を自分の判断で中止することには危険が伴いますよということを教えていただきました。今週は最近暑くなっておりますけれども、夏場のお薬の保管というテーマでお話をしていただきます。まあ、薬は生物というわけではないですし、特に気にしたこともないんですけれども、薬の保管に気温というのは関係はあるんでしょうか？
気温って実はすごく大事です。実は薬は保管方法が悪いと本来の効果が得られなくなってしまうことがあるんですよ。このため今回みたいな夏場の暑い時期や冬場の寒い時期などは、特に薬の保管に注意が必要になってきます。薬は光や温度、湿度によって影響を受ける場合が多くあります。冷所保管などお薬の袋に保管方法の指示がない場合は、湿気、直射日光、温度が高いところを避けて保管していただきます。さらに一緒に乾燥剤を入れておくともっといいんですよ。ただ食品、殺虫剤、防虫剤、今回みたいな乾燥剤もそうですけれども、一緒にしまっておくと間違って飲んでしまうことももしかしたらあるかもしれません。薬以外のものと薬等をしっかり分かるように区別しておくことが大切です。
今教えていただいたお薬は保管方法に特に指示がない時ということですので、よくいただく錠剤や粉薬、普通の薬ということでいいんですよね？
そうですね。一方でお薬の袋に先ほどお話した冷所保管と書かれたお薬もあります。まあ、シロップだったり目薬、座薬が多いですかね。冷やした方が長持ちすると思って冷蔵庫でも温度が低いパーシャル、チルド室などに入れてしまうと凍ってしまうこともあるんですよ。凍ってしまうとお薬の性質が変わってしまうこともあるので、凍らせないように注意してくださいね。
まあ、冷たいところの保管と書かれてますので、冷蔵庫がいいんだろうなという想像はつきますが、冷やしすぎると良くないということなんですね。普通の薬も冷やしておけば大丈夫かと思ってしまう方もいるんじゃないでしょうかね。
まあ、薬も食品と同じく冷蔵庫に入れておくと長持ちするって思っている方もいらっしゃるかもしれません。実は室温保管の錠剤やカプセル剤は冷蔵庫から取り出した時に室温と温度差で湿気ってしまうことがありますので、基本的に室内で保管してください。まあ、他のお薬が冷蔵庫だから一緒にボンって入れたりすると、まあ、カプセルとかね、塗り薬は冷蔵庫だけどカプセルは室温っていう風にちゃんと分けていただくことすごく大事なので、もらったお薬どれがどこに保管するものなのかしっかり確認してください。もう一つ、この季節特に気をつけていただきたいのが車の中です。病院に行った後買い物してうっかり車の中に薬を置き忘れたりしたことってありませんか？気温が20度以上になってると、実は車の中の温度40度超えることもあるんですよ。車の中に薬を置き忘れないように注意が必要です。
暑すぎるところ、寒すぎるところはいけないということが分かってきましたけど、湿気なんかにも注意した方がいいんですよね？
そうですね、特に粉薬とかだとね、ベタっとなってしまうもの、特に水に溶いて使うお薬とかはかなり湿気に弱くて固まったりすることもあります。水を含んだものだとね、カビたりする場合とかももちろんありますので、湿気ももちろん避けていただいた方がいいです。なので粉薬とかね、長く保管しなきゃいけないよっていう方だと、先ほど話した乾燥剤ですね、一緒に入れていただくといいのかなと思います。ただサラサラしているので間違って飲まないでいただけたらとは思います。
はい、まあ、しっかりとはっきり書いてね、間違わないようにしていただきたいですね。では最後に今回のまとめをお願いします。
お薬は保管状況によって効果が下がってしまう場合がありますので、指示通りに保管することが大切です。錠剤やカプセルが溶けてしまったり、粉薬が固まったり色が変わっていたりする場合は服用せず捨てるようにしてください。保管方法などで困ったことや心配事があったら、まずは医師、薬剤師に相談してくださいね。
ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。今回も日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週4週目、次回のラジオ健康プラザは管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。お楽しみに。それではここからは日光記念病院広報広告室の萩生田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。8月のアットホームのご案内です。アットホームはがん患者さんやご家族の方々が同じ病気を持つ方との交流や、さまざまなプログラムを通じて自分らしい生活を過ごすための支援を目的に、ほっとするひとときを提供しています。療養に役立つ知識を学ぶミニレクチャーのほか、緩和ケア認定看護師が担当するアロママッサージ、癒しの音楽を奏でる音楽療法、医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士、心理療法士など、さまざまな職種がお一人お一人の悩みや苦痛に応える相談コーナーなど、充実のプログラムをご用意しております。日時は8月19日午後1時30分から3時30分まで。場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階です。今回のミニレクチャーは、痛みとお薬のお話と題して、佐藤英治薬剤師がお話しします。療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介するミニレシピのほか、相談ブースも行っておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。お申し込みは不要ですが、お問い合わせがございましたら、がん相談支援センター 0143-22-2225 番で受けたまわっております。
広報広告室の萩生田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは、ラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。